FM ファウシ、リスナーの皆さん、いらんからくて、木村文夫の言いたい放題の時間です。4月21日、土曜日の北海道新聞、卓上式の中にこんな記事が載っていました。米国で黒人男性2人が何も注文しないでスターバックスのトイレを使おうとしたところ、従業員から店を出るよう求められ、友人を待つため店内に留まっていたら警察官に逮捕されてしまったとありました。そして日本でも在日コリアンやアイヌ民族に対する差別が後を絶たないと付け加えてあるのを読み、なんともバカバカしい、ふざけた話ではないだろうかと、朝から怒り心頭でした。ヘイトクライム、ヘイトスピーチが今もなお世界中で、醜い人品人たちの手によって、ネット上などいろいろな手段にて発信しています。なんとも愚かで悲しい話ではないでしょうか。皆さんもご承知のアイヌ民族の遺骨問題、先人たちの意思に関係なく違法な手段にて持ち去られ、今も大学等でさまよい続けている絵かし、淵たちの魂、人権、尊厳を無視、今後も研究しようとする国、学者たちの魂胆は見え見えです。この遺骨問題について、私は何度も何度もラジオ、ネット上で言い続けています。私たちの先人であるアイヌ遺骨を違法に持ち去った者たち、そして遺骨を現在も保管、管理している者たちは、人として速やかに元にあるべき姿に戻すべきではないかと。そして、持ち去られた同胞の遺骨、人権、尊厳は、今を生きる私たちアイヌの人権尊厳を取り戻すことでもあります。私は同胞として、人間として何としても取り戻したいと願っているアイヌです。この問題はアイヌ、日本人ではなく、人としてみんなで取り組む問題ではないでしょうか。今、平成から次の年号に変わろうとしています。時の流れるのは早いものです。私たちのアイヌムシリを北海道と命名してから今年で150年となり、道内ではいろいろなイベントが催されようとしていますが、国民、道民はこの北海道命名150年の歴史をどう思い、どう考え、振り返ったことはあるのでしょうか。私は江戸時代の探検家、松浦武四郎の足跡には敬意を称する一人のアイヌです。なぜならば、武四郎が地図島に残したアイヌ語地名は、当時文字を持たなかったアイヌたちの思いを、今を生きるアイヌたちのために、アイヌもしり北海道の先住者は、アイヌであるという証を日本人が残してくれました。その武四郎は、旅の終わりに、函館でこんなことを書き残しています。役人たちが、アイヌの骨、血肉を宴席で飲み食いしている夢を見たと。まさに、正夢だったでしょう。ここから明治が始まり、アイヌにとって 新たな苦難の歴史が始まりました。日本人にアイヌモシリを略奪、植民地化され、すべての権利を奪われ、強制移住、強制同化を強要され、不平等を強いられての150年です。日本人にはアイヌの悲惨な歴史を自分たちが関わった歴史としてしっかりと認識してもらい、アイヌ、ネノアンアイヌ、人である人として今後にと願うばかりです。先ほど平成から次の年号が変わろうとしていると言いましたが、金城天皇は皇太子時代を含めて、これまで琉球、沖縄を11回訪問したと聞いております。1975年、当時皇太子だった金城は、初めて沖縄を訪問、スメイルの塔で過激派から火炎瓶を投げつけられる事件がありました。その夜、県民に対して発表された談話は次の通りです。沖縄戦などで払われた多くの尊い犠牲は、一時の行為や言葉によって穴がえるものではなく、人々が長い年月をかけてこれを記憶し、一人一人深い内省のうちにあってこの地に心を寄せ続けていくことを置いて考えられませんと述べていました。また別の記者会見でも、沖縄の歴史を深く認識することが復帰に努力した沖縄の人々に対する本土の人々の務めであると思っていますと述べています。第二次世界大戦末期の日本と米国との戦いにおいて大きな犠牲となった琉球、沖縄、戦前の日本では戦争など国政の運営にも天皇は大きく関わっていました。そして現在も沖縄に集中して米軍基地を押し付ける日本政府の不正義、そういった現実への自責の念を踏まえての戦没者慰霊の訪問は当然のことでしょう。さて、アイヌに対してはどうでしょうか。一度か寄り添ってくれたことがあっただろうか。アイヌも琉球、沖縄と同様に等しく国民ではないのか。たとえ名称だけだったにしても、天皇の名のもととはいえ、宮内庁が行ったニーカップ、アネサルコタンでの御料牧場改良のために、平和に暮らしていた数十箇所のコタンのアイヌたちを、強制移住、アイヌを一つも思わないこの非人道的な行為、歴史、事実については、皇室にも何かを感じてほしいと考えます。今年は北海道命名150年とのことで、記念式典に天皇が来道とのことですが、私は多くを望みません。これまでアイヌが辿らされた辛い不幸な歴史に少しでも触れてもらいたいものです。木村文夫の言いたい放題の時間でした。やれきれ。